本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙3章6節から13節です。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造した神のうちによよ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。アーメン。パウロはイエス・キリストの教えに従う人々を男女問わず縛ってエルサレムに連行するためにダマスコへ向かっていた途中で復活されたイエス・キリストに出会いました。この場面はパウロの改心とも呼ばれ、パウロの証明とも呼ばれています。この場面は使徒の働きに合計3回登場します。使徒の働き9章3節から5節です。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。突然天から太陽の光よりもさらに明るい光がサウロを包んで照らしました。その強烈な光のためにサウロは地面に倒れ込みました。そして誰かが自分を呼ぶ声を聞き、それに対してサウロはその方に、主よ、あなたはどなたですかと尋ねました。主は、私はあなたが迫害しているイエスであると答えられました。死の力を打ち破って復活されたイエス・キリストは、その日その時その場所においてサウロに光として現れたのです。サウロの人生はその光を見る前と見た後で分けられます。文字通り光であられるイエス・キリストに出会う前と出会った後に人生が分かれるのです。実は私たち一人一人がサウロなんです。私たちが今日このように礼拝の場にいることができるのは、主が私たちの名前を個人的に呼んでくださったからであり、私たちはその呼びかけに応えたからです。私たちが主に捕らえられたその目的をつかもうと走り続けるほどに、私たちはますます主の光の中にとどまることができるのです。ところでサウロが光であられるイエス・キリストに出会ったという出来事と同じくらい神秘的な出来事がもう一つありました。9章7節です。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロがダマスコへ向かっていたその日、彼は一人で行っていたのではありませんでした。同行していた人たちがいました。彼らはサウロと同じくユダヤ律法主義にとらわれており、イエス・キリストを信じてその教えを永遠の命の言葉として受け入れて生きる人々を激しく憎んでいた者たちでした。しかしその中で 光であられる主に出会ったのがサウロただ一人でした。とはいえ、主がその集団の中から無作為に一人を選び、その人がたまたま、すいません、サウルだったというわけでは決してありません。主はサウロよ、サウロよと彼の名前を二度にわたって正確に呼ばれました。サウロが主の声を聞いたのは主のご計画、摂理によってです。使徒パウロが第三次宣教旅行を終えてエルサレムに戻ってきたとき、ユダヤ人たちは彼を中傷して逮捕し、暴行を加えました。パウロが律法に反する教えを広め、異邦人を自由に神殿に連れ込んで神殿を汚したというのがその理由でしたが、もちろんこれはデタラメな中傷でした。パウロは千人隊長の許可を得て、自分が今の道を歩むことになった出発点であり、その理由となった使徒の働き第9章の出来事をユダヤ人たちに次のように説明しました。使徒の働き22章6節から8節です。ところが旅を続けて真昼頃ダマスコに近づいた時、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。パウロと一行は正午頃にダマスコの近くまで来ていました。その時刻は一日の中で太陽の光が最も強く照りつける時間でした。その時にはこの世のどの光も太陽の光の前ではその輝きを失ってしまいます。しかしその時復活されたイエス・キリストはまばゆい光としてパウロに現れました。パウロが主をまばゆい光と表現したのは、正午のまばゆい太陽の光の中でもそれ以上に輝く主の光を見たからです。主の光の前では太陽の光もまたそれ以外の光と同じように霞んでしまうからです。パウロはそのまばゆい光が自分を取り囲んで照らしたと告白しています。そして地に倒れたパウロに向かって主はこう語りかけられました。サウロサウロ、なぜ私を迫害するのか。パウロは地に伏したまま尋ねました。主よ、あなたはどなたですか。すると主はお答えになりました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスだ。パウロはイエス様を直接迫害したことはありませんでした。実のところパウロはイエス様を見たことすらなかったのです。それこそが彼がイエス・キリストの使徒として生きていく上で大きなつまずきでもありました。当時のパウロにとってイエスとは旧約聖書に一度も登場しないような辺境の地ナザレ出身の田舎者に過ぎず、当時非常に軽蔑されていた職業である大工の出身、取るに足らない人物であり、自分より自分を神と等しいと考えて十字架にかけられて死んだ死刑囚に過ぎなかったのです。パウルはそのようなイエスをメシアと信じるキリスト者たちを愚かな異端集団だとみなし、当然のように排除すべき新対象として考えていました。ところがパウロにまばゆい光として現れたイエス様は、パウロがあらゆる手段を使って排除しようとしていたキリスト者たちとご自身を同一視されました。イエス様はマタイによる福音書25章の羊とヤギの例え話の中で こう言われました。誠にあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。また誠にお前たちに告げます、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。主は最も小さい者の中にもおられる方なのです。また神様はこのようにおっしゃられました、あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだ。パウロの神様への宗教的熱心さは誰にも劣らないものでした。しかし彼は肝心な事実を知らずにいたのです。すなわち無力に十字架にかかって死んだナザレのイエスこそが人類の罪の代価を身代わりに支払ったメシアであるという事実と、そのイエスを信じて従う人々を迫害することは彼らの中におられるイエスを迫害することであり、さらにそのイエスをこの地に送ってくださった神様を迫害するのと同じ罪であるという重大な事実です。しかしパウロがダマスコへ向かう途中で光として現れたイエス・キリストに出会った後、彼は一生負い目を抱く心で人々の仕えるものとなりました。それは自分に委ねられた人々に行うことが、すなわち主に対して行うことと同じだと知っていたからです。しかし使徒の働き第9章と第22章には内容に若干の違いがあります。22章9節です。私とに一緒にいた者たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。9章7節です。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。パウロに復活されたイエス様が現れた時の出来事について、使徒の働き9章では同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えなかったと記されています。一方22章では彼と共にいた人々が光は見たが私に語っている方の声は聞き分けられなかったと述べられています。この2つの状況を整理すると次のように理解することができます。見る聞くと訳されているギリシャ語の動詞は識別する理解するという意味も持っています。したがって使徒の働き9章での描写は同行者たちが何らかの音を確かに聞いたけれども、それがパウロに向けて語られていた主の言葉であることを理解できなかったという意味になります。また22章の記述は彼らが確かに何かしらの光は見たが、それが主であることを見分けられなかったという意味になります。つまりパウロと一緒にダマスコへ向かっていた人々は何らかの音を聞き、何らかの光を見たものの、それが光である主ご自身であり、パウロを使徒として召しておられる出来事であるとは正確に理解することができなかったということです。実に神秘的な出来事です。主の光と御言葉が一つの場所に臨み、そこには複数の人々が共にいました。しかしその中で主に出会い、主のお声を聞いて救いの恵みに預かり、使徒としての証明を受けたのはただ一人、パウロだけでした。このように主が摂理の御手を持って神秘的な方法で使徒として召されたパウロは、それまで自分が大切にしていたもの、肩書きのように誇りとしていた全てのものを捨てました。むしろそれらを損と見まし、塵のように思うようになりました。主の光の前ではそれら全ては全く輝きを持たない闇でしかなく、キリストを知る知識に勝るものは何一つなかったからです。 それ以降パウロは以前に自分が掴んでいたものを惜しまずに手放し、キリストイエスに捕らえられたその目的をつかもうと前に向かって走り続ける人生を生きるようになりました。しかしそれは決して簡単な道ではありませんでした。多くの危険やさまざまな困難に直面しなければなりませんでした。第二コリント11章24節から27節です。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。人としての証明を受けたパウロが歩まなければならなかった道はまさに困難の連続でした。そのためこの言葉はパウロの苦難の目録と呼ばれることがあります。しかしパウロは自分のようにキリストに敵対していた者のところに主がわざわざ訪れてくださり、また自分のように何の資格も条件も備えていない者を使徒として召してくださったことを到底数えきれず計り知ることのできない主の恵みだと受け止めていました。それゆえパウロは主の使徒として、また主の御業をなす器として用いられる過程で受ける数々の苦難を避けることなく正面から受け止めていきました。それはその苦難さえも主が自分に望んでおられることだと非常に明確かつ確信を持って理解していたからです。そして今彼はその道の果てにローマの牢獄にまで至っています。今日の本文の3章7節です。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。パウロが悟ったキリストの奥義、神秘とは、福音によってキリストイエスにあってユダヤ人と異邦人が共に相続者となり、一つの体、キリストの体となり、共に約束に預かるものとなったということです。そしてその福音を伝えるために自分が使えるものとして召されたのだとパウロは告白しています。ここで使えるものとはギリシャ語でディアコノスと言い、英語のディアコン、ディーコンという言葉の言語でもあります。このディアコノスは自分の利益や目的、自己実現のためではなく他者を立てるために使える人を意味しています。もし自分の利益のために働いているならそれは仕事であって奉仕ではありません。ところがパウロは神の恵みの賜物によって自分は使えるものとなったと告白しています。先ほど確認したようにパウロがキリストの使徒になれたのは彼が自らイエスを探しに行き、私を使徒として立ててくださいと願い、一週間断食をしたり徹夜で祈ったからではありませんでした。イエス様の交渉外の間に他の弟子たちよりも忠実に従ったからでも、教えをより深く学んだからでも、ましてや優れた人物だったからでもありません。すべては一方的な主の恵みによって使徒とされたのです。だからこそ恵みの賜物のプレゼントという表現は非常にふさわしいのです。恵み、 賜物の共通点は、それを受け取る側に何の資格や条件もなく、ただ与える側の行為によって与えられるという点です。また神の力の働きによりという言葉も非常に重要です。力、パワーにあたるギリシャ語はデュナミスで、これは神が本来持っている固有の力を意味します。主の祈りに出てくる国と力と栄とはの力がこのデュナミスです。この言葉からはダイナマイトやダイナミックなどの英語が派生して出てきています。働くという言葉に対応するギリシャ語エネルゲイアで、働きかける力、活動力、運動力といった意味を持ち、英語のエナジーの語源です。そのためこのエピソ人への手紙3章7節の言葉をまとめるとこうなります。パウロ自身はキリストイエスに向かって歩みたいという気持ちなど1ミリもありませんでした。むしろイエス・キリストとは関わりたくないという人生を歩んでいたのです。しかし神さんはご自身の力を持ってパウロの人生の方向を変えてくださったということなのです。例えて言えばトレッドミル、ランニングマシンの速度を時速5、6キロに設定すれば早歩き程度になります。時速10キロから12キロになるとしっかり走らないと続けられません。これを1時間続けられる人は限られています。もし時速20キロにすれば一般人がその上を走るのはほぼ不可能で、世界的なマラソン選手ぐらいでなければ無理です。さらに時速40キロにすれば1時間走る人はほとんどいないと思います。ではそのトレッドミルが空港にあるコンベアベルトのように数十キロにわたって敷かれており、しかも時速50キロで動いているとしたらどうでしょう。人間がいくら必死に走っても前に進むどころか、むしろ後ろに押し戻されてしまいます。またもし私たちがオソンからソウルへ向かう KTX に乗っているなら、列車内でどれだけ一生懸命走っても、また南に向かおうと逆方向に走っても、列車は間違いなくソウルへ向かって進みます。これこそが神の力の働きにより、神様の力が働いた結果という言葉の意味です。私たちが今日礼拝の場にいるということ自体が、主がその力を持って私たちの人生の方向を変えてくださったからなのです。3章8節です。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝え。パウロは自分に与えられた恵みを計りがたい富だと語っています。また自分自身をすべての生徒たちのうちで一番小さな私とも言っています。これは最上級と比較級が合わさった表現で、聖書の他のどこにも見られない非常に特異的な表現です。一番小さな私はすでに最上級の表現です。パウロはそのようなものと自分を比べた時、自分はさらに小さいと言っているのです。この表現はパウロが謙遜しているように見せるための言葉ではなく、 実際に彼が心からそう思っていたということを示しています。つまり自分の小ささを言い表す言葉さえも見つからないという心境なのです。天を巻物として広げ、海をインクとしても限りない神の愛をすべて書き記すことはできないという賛美歌の歌詞のように、パウロもまた神の愛の大きさを言い表す術を持たず、それをどう語ってよいかわからないほどの圧倒的な恵みに包まれていたのです。イエス様はラオデキア教会についてこのように言われました。ヨハネの黙示録3章15節から18節です。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。ラオディキアは水の事情がよくありませんでした。ラオディキアの北約10キロメートルに位置するヒエラポリス、現在のトルキエのパムッカレですが、温泉で有名でした。その温泉水がラオデキアに届く頃には冷めて生ぬるい水になっていました。それで時には不純物が混ざることで匂いや味がひどくなり、飲めば吐き気を起こすほどでした。またラオデキアの南東約16キロにあるコロサイは冷泉が有名で、そこから地下水が供給されていましたが、それもまたラオディキアに届くまでに生ぬるくなってしまいました。温水も冷水もそれぞれの目的に応じて役立ちますが、生ぬるい水は使い道がありません。ラオディキア教会の信仰はまさにそのように生ぬるいものでした。しかし当時のラオディキアは小アジア地域における金融、医療、医学の中心地でもありました。ラオデキアは他の地域よりもはるかに裕福で、小アジアにおける銀行の役割を果たすほどでした。紀元17年と60年には小アジアで地域で大地震が発生し、10以上の都市が壊滅しました。ローマ政府は復興支援や物資の援助、税の免除などを申し出ましたが、ラオデキアは援助を断り、自力で都市を完全に再建したのです。またラオデキアは医療品の中心地で、特に濃い紫がかった羊毛のチュニック、外套は高価で莫大な富をもたらしました。そして医学においても有名で、医学校もありました。中でも錠剤状の目薬が特に知られており、多くの地域に輸出されていました。ラオディキア教会は表面的には何一つ不足がないように見ました。しかし主の見方は違いました。主はこうおっしゃいました。私は富んでおり豊かで何の不足もないとあなたは言うが、実は自分の惨めさや哀れさ、貧しさ、盲目、裸であることを知らない。ラオデキア教会はこのように思っていました。たとえ地震のような天災があっても、ローマ皇帝の助けなどなくとも私たちは大丈夫。ここで生産される羊毛や目薬は世界一だと。しかし主はこうおっしゃいました。あなたたちは銀行もあり黄金もあって 豊かだと考えているが、実は本当の貧しさと哀れさに満ちている。あなたたちは自分の目薬が最高だと思っているが、実は目が見えていない。あなたたちは自分たちの衣類が高級だと思っているが、私から見ればまるで裸の王様のようだ。だからどうか目を覚まして、自分たちの本当の姿を正しく見なさいと。ラオデキア教会はイエス・キリストが与えてくださる計り難い富を求めようとせず、この世が与える見える豊かさばかりを求めました。結果として彼らは世俗的な価値観にとらわれ、主の目から見ると最も貧しく哀れな教会となっていたのです。私は28年前、1997年に牧師として安守を受けました。時折その時の情景が思い浮かびます。安守式の前には礼拝がありましたが、その中である長老が祈られた言葉を、私は神様が私に語られたメッセージとして心に刻んでいます。私は、神様、今日安心を受ける者たちが力ある主のしもべとなりますように、生涯主のために大きな働きをする器となりますようにと祈られるのではないかと予想していました。あるいは神様を謙虚に使える、神様に謙虚に使える牧師になりますようにと祈るものと思っていました。しかしその長老は次の4つの祈りを捧げられました。第一に、今日安守を受ける方々が変わらないようにしてくださいでした。長老が見てきた中で、時が経つにつれて変質していく牧師たちがいたのでしょう。変わらないようにというのは、正確には変質しないようにという意味です。私が安守を受けた後、よく言われた言葉の一つが、牧師先生、変わらないでくださいでした。私たちは変質してはなりませんが、変化はしなければなりません。私たちのうちにキリストの形が形成されていくことが主のお心だからです。第二に、この方々が世を愛することがないようにしてくださいでした。長老の目には、多くの牧師たちが神よりも世を愛しているように映ったんでしょう。その祈りを私も心に深く刻みました。そのため私は説教や祈りの中で、世俗的価値観に従って生きないようにしてくださいという表現をよく使うのです。世俗的価値観が私たちの人生を侵食するなら、もはや真のキリスト者として生きることは不可能だからです。第三に、この方々が怠けないようにしてくださいでした。信仰生活において怠けるとは、霊的な緊張感を失うことです。キリスト者が霊的緊張を失えば、すぐに形ばかりの信仰者になってしまいます。ですから私はよくこう祈ります。神様、いつも目を覚ましていられるようにしてください。そして生涯主に用いられる恵みをいただきますようにと。最後に第四に、この方々が人を差別しないようにしてくださいでした。おそらく長老の目に、牧師も人をエコひいきすると映ったんでしょう。ですから私は全ての人との距離を同じように保つことを常に心がけています。その日の祈りを、私は神様が私に語られた言葉として受け取りました。繁盛よ、変質するな、世俗的価値観に染まるな、怠けるな、人を差別するな。このような心を失わず、 最後まで主にとらわれたものを得るように追い求むことこそが、私たち一人一人に与えられた計り難い富を忘れないことなんです。私たちの教会にはこの20年間主の計り難い恵みで満ちていました。ヤンファ人、外国人宣教師墓地や韓国キリスト教殉教者記念館のあらゆる場所に神様の摂理の御手が及んでいます。そして教会の20年の歴史の中には主の豊かさがあふれています。それならば、今までそうしてきたように、これからも自己否定と従順の人生を共に歩みましょう。そうすれば日を追うごとに私たちの教会は主の豊かな恵みの現場となり、世を新しくする主の通路となります。そのすべては計り難い主の恵みを心に刻むことから始まるのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、使徒パウロと一行は共にダマスコに向かいながらイエス・キリストに出会いました。いえ、復活された主が彼に会ってくださいました。パウロがダマスコへ向かっていたのは主に仕えるためでも、キリスト者たちに会って主の御心を行うためでもありませんでした。彼はキリストの道に従う者は男女を問わず捕らえてエルサレムに引き渡し投獄しようと考えていました。そのように主に敵対していたパウロを見つけてくださった主の摂理に本当に驚かされます。またダマスコに向かっていたのはパウロ一人ではなく同行者がいましたが、光である主を見て主の声を聞いたのは彼一人だけでした。パウロは自分に与えられた計り難い富を忘れませんでした。そのためあらゆる危険や苦難に直面しても最後まで証明の道を走り抜くことができました。牢に閉じ込められることも、さらには殉教の犠牲となることも、彼は主に従いました。父なる神様、私たち100周年記念教会を建ててくださり、私たち一人一人を呼び集めてくださったことに感謝します。私たちも過去の人生と信仰を振り返ると、計り難い主の富があったことを告白せざるを得ません。私たち全員が主の摂理に感謝し、自己否定を通して主の言葉に従い、この教会がより一層教会らしく世の中を清め明るくする主の通路となるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。